やがやがやがやがよラガ RSC ファミリーオンサイクスプレスウィロンデプレス、やりたいことやりたいように燃える RSC は太陽のようにできない後戻り。
はい、東京ネットラジオからお送りします RSC プロジェクトプレゼンツ第156回第5のノーボクシングノーライフボクシング芸能安岡大吾です。よろしくお願いします。本日は8月30日オンエアは9月3日からになります。さあ 今回もゲストを呼んでおります。今回のゲストは椎野弘樹トレーナーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、久しぶりですよね。
久しぶりですね。
これは何回目の登場？
何回です？先週の時から、うん、はい、出させていただいて。
でもその時ってまず多分3とか4とかそれぐらいのあれですよね。
もう初期ですね。で、うん、戸辺洋平と、
はい
はい、出させていただいて。
それ以来ですか？
だと思います。はい。
これすごくないですか？156回やってるんですよね。
すごいですね。
これ月1でこのペースですかね。
そうですね、すごいですね。
もう多分10年ぐらいやってます。
そうですね、そういうことです。
はいはい、
まあ、僕が選手だった時からだとしたらそうですよね。僕最後の試合が2014年なんで。
あ、そっか、
もう10年前なんで。
ああ、すごい、ね、自分。まあまあまあまあ、これね、なんで今日あれしたかっていうと、このオンエア日がね9月3日なんですよ。
はい、
9月3日あの有明アリーナで行われる、レミノボクシングがあるんですけども、そこでこう注目の試合をピックアップしながら喋りつつ、いろいろこうわちゃわちゃ喋っていきたいなと、思うんですけども、やっぱり一番最初に聞きたいのは武井対比嘉なんですけど、どう、は
い、
どう、
いや面白そうですね。
どうなんですけど、まああえてやっぱりこれ、ここは最初はモンスターと同編人の予想、
まあ、予想しちゃうともうやっぱり井上尚弥選手の、
うんうん、
まあ、前半 KO だと思います。僕はどう、なんていうんですかね、倒しを倒すのを急ぐかどうか、
倒すのが急ぐか、
急いで倒しに行くのかどうかかなとは思いますけど、
うん、
まあでもそしたらちょっとリスクも増えますけど、
はいはい、
やっぱ倒しに行ったらスピードの差がやっぱ結構あると思うんで、うん、
そこなんですよね。
はい、
いくらドヘニーがパワーあるっつってもも
うスピードの差がやっぱり、うん、足の速さがやっぱり違うんで。
どんぐらい違うと思います？何回例えるとする？
何かに例えるとですか？
いやもう数字だったら 10とあれだったら、井上選手が10だとしたら、
あーもうほんと F1 カーと乗用車みたいな感じじゃないですか。
あー、でも遅いから当たるってパターンもあるじゃないですか。
そうですね、読みにくかったりとか、
はいはいはいはいはい、はい、
リズムが変だったり
うんうん、うん、
なんでラミド、
はいはいはい、
の時みたいな変なタイミングで突っ込んでこられるのだけちょっと怖いなっていうのは思ってはいますけど、
うん、
まあでも集中してたらやっぱり足バックステップ追いつかないんじゃないかなと思うんで。
前回ネリー戦の時にこうダウンしてるじゃないですか。
はい、
今回そういうヘマを僕はするとは思えないんですよね。
やっぱ前回の、
うん、より、
はい、より集中すると思いますね。
うーん、
は
い、
前回力んでましたもんね最初。
あ、
多分結構その正面立ってそのステップ踏まないで殴りに行ったところにカウンターみたいな形で、
それってやっぱりああいうですごいでかい舞台でうわーってなってるっていうのもあんのかな。
あるんじゃないですかね、さすがに。やっぱり
ですよね、
はい、入場の時からやっぱりちょっと 力入ってるなとは思いました。
じゃあ今回は逆に早く倒しに行かなければいかないほどっていうところもありますよね。もう
まあ、倒しに行かなかったらもう負けようがないんじゃないですかね。
負けようがない。
あやっぱその勝ちに徹したらやっぱりもう絶対もう100ほぼ 100% 勝つんじゃないかなと思いますけど、
うん、
やっぱ本人は倒しに行くと思うんでそうなった時に変なタイミングで突っ込まれた時だけちょっと怖いなっていうのは思います。
でも別に何だろう、変な話1ラウンドで倒すとか2ラウンドで倒さなくてもっていいわけじゃないですか。
そうですね、まあその試合を作って、
はいはい、
中盤後半 KO っていうのが、まあうん、まあベストなのかなとは思いますけど、
うんうん、
はい、
危ないのはもうそう突っ込んできた場合だけ
だと思います僕は。
あ、ですよ、
ね、もしくは突っ込みすぎた場合、ただバックステップを忘れて、
うんうん、
はい、井上選手がやっぱ突っ込んでって、
もう
近いところで、
はいはい、そうなると 燃えない んだよな。
ならないと思います。
今回特に、
はい、
めちゃくちゃもうなんだろう、気が引き締まってましたからね。
あ、練習の時です
か。もういつも、もうすごいけどもっと。
じゃあもう
陣営もも
う負けないです、
ね。負けないですか。
負けないですね。
じゃあやっぱ注目のこの次は武井大輝が、これどうですか。これは
まあその得意な距離が全然、
うんうん、
あの真逆なんで、
うん、
そのどっちのその戦いたい距離になるかっていう感じなんですけど、
うんはい
まあ、僕は武井選手かなと
思ってます、うん、で、まあ、意見は多いですよね。
あ
そういう予想とはいえこう、
はい
うん、
まあそうですね。まあでも64か 6.5 3.5 ぐらいですね。
あでも 6.5 対 3.5 だったらまあまあ離れてますよね。
そうです、まあそのぐらいですね。 7-3 までいかないなっていうぐらい。
どういう展開になると思います。
やっぱその武井選手はサークリングしながら遠い距離から狙って、
うんうん、
で比嘉選手がガードブロッキングとその頭振りながらプレスかけて、
うん、
距離を作り詰めたいと、自分のそのコンビネーションを打てる距離に詰めたいけど、その武井選手動くし遠くからやっぱり打ってくるし、
うん、
でそれが強いしっていう感じでなかなかその近づけないんじゃないかなっていう。
この比嘉選手サウスポーあんま得意じゃないって言ってるじゃないですか。
もうそれも
ありで
ありそうですね。もうやっぱそのどうしても距離作られやすいですよね。
サウスポーが苦手な人ってなんで苦手なんですか。
まあその例えば比嘉選手だったら、左のコンビネーション、
はい、
左ボディ左フットとか、
はいはい、
左ボディからのアッパーとか、
うん、
そういうのが打ちにくいと思いますね。
あ
もう前の手重なっちゃってるんで、
はいはいはいはい、
で距離もやっぱりその噛み合わないので、
うん
まあ、そういうところなのかなっていうふうに思いますね。
これ最初から突っ込んでいかないっていうパターンもないですか。足でこう、はい、ちょっとずつプレスかけて、
あその比嘉選手が、
はい、
ただそれでその比嘉選手のパンチが当たる距離になるのかどうか、
ね、ならないです最初は。最初はならない
あ
くて
徐々に、
あんまりこう意外とパンチが当たらないのが続いて中盤以降こう
あお互いがっすね、
はい、
あ
ちょっと、武井選手が疲弊してってみたいなのはないですかね。
疲弊するっすかね。その感じだとそのやっぱ比嘉選手がプレスかけて、
うん、
コンビネーション打っていかないと武井選手は落ちないと思います。
あ、
はい、
体格差もね。
そうですね、やっぱフライ級上がりとバンタム級でもかなりでかいと
思う。でかい、スーパーバンタムから落としてきてる感じだから、
ね、なんで実質3階級ぐらいやっぱり骨格が違うと思うんで、
う
ん、その辺のそのやっぱ比嘉選手のパワーが生きないというか。
それまた全然話ずれるんですけど、
はい、
この階級の壁感じる人と感じない人いるじゃないですか、はい、例えば中谷選手ってなんでなんですか。そのなんでだと思います。
僕はその体の接触が少ないかどうか。
あはいはいはい、
だからその例えば海外だったらローマン・ゴンサレスは、
はい、
やっぱり上げるときついですけど、
はいはいはい、
あのテレンス・クロフォードは上げても大丈夫じゃないですか。
すごいわかりやすい。
まあ、クロフォード体めっちゃ強いですけど、
はいはいはい、
まあ、それでもやっぱりその接触が少ないんで、そのレスリングみたいなああいうのってそのすっごい疲れるんですけど、
はいはい、
消耗しちゃうんですけど、
うん、
やっぱそういうのが少ないんで、
あ、は
い、そうするとやっぱりダメージも少ないですし。
じゃあ逆に言うなら中谷選手くっついた場合はまだ分かんないってことですか。
やっぱ体格骨格があんまり変わんない相手になった時に、
うん、
そのやっぱ止められなくなってきますし、パンチで止められなくなってきますし、
うん、
そのくっついた時にやっぱり崩されたりとかも増えてくると思うんで、
うーん、はい、ここまでだって全然中谷選手らしいなんだけど、どんどん上げてってるじゃないですか中谷選手が、
はい、
でもこうなんだろう、フィジカルみたいなのをやってる感じにはあんまり見えないんだけど、
あ、
分かんないですけど、
どうなんですかね。まあでもパンチは強いっていうのはよく聞
きます。はいはいはいはい、はい、
それで相手がやっぱり入ってこなくなるっていうのはありますよね。
あとなんか聞いたらバンタムに上げてスピードが上がったって言うんですよ。
あ、本人のですか。
いや、本人じゃなくてそれは見てた人の選手がみんな言うんですよ。スピードが上がったん、
中谷選手のスピードが上がったってことですよね、
はい、
あ、コンディションが良くなったってことですかね多分。
あ、そういうことなんですね。
それもあるんじゃないですかね。
あ、これ面白いですよね、階級の。そっか、そういうことか。 あーもうちょっとすみません、あっという間にすみません前半戦終了です。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ一アップ発売中。みんな聴いてね。
はい、後半戦です。そう、これ聞こうと思ったんですけど、シーノさんが思うスーパーバンタムで井上選手がこれもしかしたら分かんないぞっていう相手います？
あ、
まあ別にスーパーバンタムじゃなくても
いいです、はい。まあ、スーパーバンタムで考えたらやっぱ僕はアフマダリフとの試合を見たいんですよね。
負けますかね？
いや、負けないと思いますけど、
はい、
やっぱ技術もありますしパワーもありますし、
はい、
でパンチも相当あるみたいなんで、
アフマダリフ、
はい、でそれで、まあ、今度のやつよりはいいなって面白そうだなとは思ってましたけど、あとグッドマン選手よりはアフマダリフの方が僕は
グッドマンはもうこう言ったらあれけど、どうにもならなくないですか？
やりやすいと思うんですよね。
ですよね、
はい、で変なボクシングもしないですし、
はい、
一番やりやすいタイプだと思う。
ま、丸じゃないですか、
はい、もう怖さもないんで、
うん、で大きくもないですし、
そうですね、細いですし、
はい、
って考えたらやっぱアフマダリフか、
うん、
かめちゃめちゃ仕上げてきたらカシメロみたいな、あの荒っぽいのもまあ面白いと思います。
めちゃめちゃ仕上げてきたらですよね。
めちゃめちゃ仕上げてきたらです。
でもジャブでやられちゃうんじゃないですかね。
意外とその目いいじゃないですか、カシメロ
って。あ、はいはいはい、
それがどうなるか、当たんないのかな、当たるのかな。ジャブ当たるようだったらもう早いと思いますけど。
そうですよね、
はい、
ジャブ左ボディ、
そうですね。で普通にもうあのガードおろそかなんで、カシメロって、
はいはい、
あの才能で避けるタイプなんで、
はいはいはい、
はい、
うん、
ジャブ当たったらもう次のも当たると思うんで、そしたら早いですけど、は
い、でも面白いと、
まあ仕上げてきたらその荒っぽいんで面白いなっていう、うんうん、まああと本当、うん、もうたらればですけど、全盛期だったらリゴンドーと見たかったなって思います
、はい、それもって
そう、もう
無理だ、もうたられば
っすね、もうたらればなんですけど、ね、あとやっぱ本当中谷潤斗選手が
そこなんですよ、
はい、
僕は
上げてきてほしいなっていう感じはあります。
そういうタイプとはないじゃないですか、
あの長いサウスポー相手に、
うん、
で踏み込んで当てそうな気しますけど、まあ見たいですよね、
はい、
はい、面白そうです。パンチもありますし、
どこまでいけると思います井上選手って？
まあ、スーパーフェザーまではいくんじゃないですかね。
スーパーフェザーいくと思います。
スーパーフェザーは、ね、僕は行く気がします。
結構フェザーって言われてるじゃないですか。
あ、本当ですか。なんかスーパーバンタムでのその、まあ、体格とかパワーとかのそのもっとパワーで苦戦するかなと思ったら全然パワーで圧倒してるんで、
はいはいはいはい、
あ、フェザーでも大丈夫だなとは全然思って、うんうんうん、スーパーフェザーでちょっとそのいい勝負になるじゃないですけど、
これスーパーフェザーとスーパーフェザーってなんか僕の印象なんですけど、だいぶ違うイメージがあるんですよ。
スーパーフェザー大きいと思います
ですよね、
はい、大きいと思います。
力士選手の階級ですもんね。
そうですね、でかい、でかいっすね。そう考えたらでかい。
いやースーパーフェザーってでかいっすよ。フェザーだって松本圭介、まあもちろんやらないけど、はい、ですよね。フェザーは行くと思うんですよ。僕もスーパーフェザーが見たい。
そうですね、そこで苦戦じゃないですけど、はい、ライトって考えると、
いやライトはないんじゃないですか。
ライトってあのよ吉野って考えちゃうと、
はいはい、
吉野って相当でかいんで、
ああ、はいはいはい、
はい、でそれがやっぱりそのシャクールとああいう感じになったんで、
うん、
ちょっとライトって、
シャクールってでかかったですか？
大きくないです。
へえ、
そんなに大きくなかったですね、
うんうん、
はい、
技術がすごかった。
技術もそうですし、やっぱその吉野のパンチ受けても全くぶれないっていうか、
吉野選手の受けてもじゃあ体フィジカルめちゃめちゃ強い。
フィジカルも絶対絶対強いですね。
うーん、はい、でもライトでもちっちゃいのいるじゃないですか。ちっちゃいのに強い人とか、
でもあのデイビスとかですよね。
とかこの間負けちゃったけど、
クロスです。
イサキ。はいはいはい。
ごっついですよね。むちゃくちゃ、はい、むちゃくちゃ
ごっつい。めっちゃ見てみたいですけどね。どんだけごっついのか。
近くでですか。
だって160
そうですね。
何ボスよ、ね、
ないですね。170はないです。僕と、ないないない、僕と変わんないぐらいだと思います。
はあ、どんな、そっか。
めちゃくちゃ分厚いと思いますね。体は。
ですよね。
はい。
ボクシング変わっていくんですかね。上上げたら、スーパーフェイザーぐらいやったら。
どうなんですかね。でもその井上選手ってやっぱりそのフットワークとか、うんうん、その接触少ないボクシングするんじゃないですか、うん、やっぱそれを生かすとは思いますね、
うんうんうん、でもみんなは皆さん、まあ、僕も含めてだけど倒すのはやっぱ見たいじゃないですか。
はい、倒す階級上げるとやっぱ耐久力が上がってきますから、
はいはい、
ライト級って考えるとやっぱ相
当ライト級ですか、
相当タフじゃないですか、まあ、フェザーは倒せる倒すと思いますけど、
スーパーフェザース
ーパーフェザーとかでだんだんその
うんうん、うん、
まあ相手によっては本当全然倒れない
というか、その頃になると年齢も重ねてますしね。
そうです、
多分
そうなってくるとやっぱりその今の持ち味あるスピードとかそういうのはちょっとずつ落ちてくるかなとは思う
んですけど、やっぱ落ちるもんなんですか。
なんか僕の中でその一発のパンチ力っていうのはあんまりその年取ってもいけるかなと思うんですけど、うん、やっぱ反応速度だったりとかその瞬発力とかはやっぱ少しずつ落ちてきちゃうのかなっていうのは思います。
どうしましょう、落ちなかったら。
もうそしたらもうちょっといろいろ疑うしかないですけどいやでも そんだけ練習して、
いやでもそれぐらい超越してきてますもんね。
まあ、そうですね、
本当に体すごいっすもんね。
体すごくなってますね。
はい、なんかこの間見ましたもう超合金みたいな体して、
あの写真で見ても
はい
すごいな、すごいなと思って、
はい、なんかこうなんかこうなんか鋼みたいな、
分厚くなってますよね。
はい、
あ、そうですよね。
で速いっす。
そうですよね、
めちゃくちゃ速いっす
そこがやっぱり一番の持ち味だと思うんで。
はいはいはい、はあ、あやっとね、はい、10月すごいじゃないですか。
世界戦はい、すごいですね。めっちゃ多いですね。
どえらいことになってるじゃないですか。これはどうなんですか。一番楽しみなカード。
僕的にその勝負論っていうか、その勝負的に一番は井上拓磨選手と堤選手。
おお。
かなって思ってますけど、
まあまあ一番やっぱ注目ですよね、
はい、うん、かなと思ってますけど、まあ予想で言ったらやっぱそのだいぶ井上選手有利かなと思う。
だいぶ
そうですね。まあやっぱでも 7-3 ぐらい、 7.5、2.5。
いやもう日本人に一回も負けてないですからね。
やっぱ相当強い、
相当っすよね。
相当強いと思います。でやっぱその堤選手って生物的になんか強い感じ、
はいはいはい、
あるじゃないですか、
はいはいはい、
それをその井上拓磨選手がどういう風にもうそれ相手でも何もさせないのか、
うん、
それを堤選手がその生物的な強さで超えていけるのか、
うん、
っていうとこだと思うんですけど、
志野さんが思うその堤選手の強さってどこだと思います。
あ、まあ、なんすかね、まあ、一番はやっぱその気持ちが絶対ぶれないですね、
はい
はい、でやっぱ体も
強い
ですし、強いですし、やっぱアマチュアもやってるんでその戦術的なところでも、うん、幅もありますし、
うん、
右でも左でも戦えたりとか、
うん、
そうですね。まあでも一番はやっぱりそのメンタルのブレなさが、あの増田陸選手ですか、
ね、はいはいはい、
の時もあんなばっくり切って、
はい、
全くその動じなかったというか、
うん、
はい、
それってもう教えるものでもないですもんね、
まあ、性格もありますよね。性格もありますし、もちろんその練習で相当覚悟を決めて練習してる、
うん、
ボクシングに取り組んでるっていうところもあると思いますし、
うん、
もちろん、まあ、生まれ持っての負けず嫌いというか、は
い、性格ってよく出るっつうじゃないですか、ボクシング。
めちゃくちゃ出
ます。めちゃくちゃ出ます。
めちゃくちゃ出ます。
じゃあよく言うじゃないですか、気持ち弱いやつを勝たすためにはどうするんですか。
気持ち弱いやつですか、
はい、
もう気持ち強くするしかないですよね、
うん、どうやってですけど、
だから本人が、僕が思うのはその気持ちの強さってどれだけそれにかけてるかどうか、
はいはい、
その覚悟を決めてボクシングに取り組んでるかどうかの差だと思うんですよね、うん、でやっぱその覚悟が相当決まってる選手っていうのはもう普段からもう俺はこれで何かを成し遂げる、
はいはいはい、
もう絶対負けないっていう気持ちがやっぱり人より強い、
うんうん、
だからもうなんかその差し違えてでもっていうことができる、
は
あ、あの選手、
はいはい、 それって最初から分かるんです。もう4回戦の時からそういう人とかもいるし。
ああ、そうですね。まあでもやっぱ4回戦とかだとなんか技術的にやっぱり足りないんで、
はいはい、
いくらそう思ってても、
うんうん、
負けたりとか全然ありますけど、やっぱ10回戦12回戦になってくると、
はいはいはい、
やっぱりそれだけ技術もついてきますし、
はいはいはい、
ちょっとその殴られる体勢もできてきますし、
うん、
ディフェンス力だったりその攻撃力ももちろんついてきますし、
うん、
それでその気持ちがより活かせるというか、
うんうんうん、
っていうのはあると思いますね。
これ逆になんだろうな、どういうやつがどういう選手が向いてると思います、強か、向いてるというか上に行く選手
まあ負けず嫌いというか、
負けず嫌い、
やっぱそのボクシングに対してもうかけてる選手だと思いますよね。もう例えば他の例えば遊びとか、
はい、
誘惑とか、
はい、
もう全部取っ払ってボクシングにかけてる人。
でも遊び心があった方がいいって思いとも言うじゃないですか。
はい、その辺はメリハリですよね。だから練習をサボってでも遊んじゃう人とかもいるじゃないですか。
はいはいはい、
はい、でやっぱそうじゃなくて練習は練習で、息抜きは息抜きの時間にしっかり息抜きをすると。
今まで会ってきた人でこいつ気持ち強いなっていうのは誰ですか。
気持ち強い
見てきた人で
僕の担当選手だったらやっぱその吉野藤田あたりは、
おうおうおう、
まあ気持ち強いですね。
藤田くんやっぱすごいですよね。
ちょっと飛んでると思いますね。
はいはい、
はいはい、いい意味で。
はいはいはい、はい、途中から見たんですよね。
そうですね、富岡伊豆紀選手とやる前からですね。
なんか結構最初めちゃめちゃいじってたイメージがあるんですよ僕。
あ、最初から最後までいじってました。
めっちゃいじってて、
めっちゃいじってました。
大丈夫かなって俺は正直思う。あのいじられ慣れてないじゃないですか、
はい、
彼って。だから大丈夫なのかなこのやり方でって正直ちょっと思ってたんですよ。
ああ、まあだからこそっていうところあります。
と言ってますと、
その距離を僕が縮めたかったんで。
はあ、はい、最初嫌がれなかったですか。
どうなんですかね、まああまり僕が気にしなかったんで。
いや向こうが向こうが向こうがこれでやっぱ嫌ですじゃないけど。
いやどうなんですかね。
へえ、いやでも途中からガッチリじゃないですか。
はい、
だからあれと思ったんですけど、
まあ僕の作戦勝ちですね。
へえ、多分そんないじられたことないと思うんですよ。
まあいじられキャラではないとなさそうですよね。まあ見た目も怖いんで、
はいはいはい、はい、
まああんまりいじられるタイプではなさそうですけど、
うん、
まあでも すごいいいやつなんですよあいつ。
いや知ってますよ
実は。
はいはい、
なんで、
まあ、優しいですよね。
全然いじっても、
おー、
はい、特に最近はもういじられ慣れたのか
あ、そうなんですか、
はい、ちゃんとあのギャグで返してくるというか。
ほー、吉野さん。
吉野はもう本当純粋に本当折れたの見たことないかもしれないですね。
まっすぐですよね。
そうですね、本当ボクシングに対してもそうですし、
うん、
あの人としてもそうなんですけど、
嘘をつけないタイプですよね。
もうあのいい子ですね。
わかりますわかりますわかります
表裏もないですし、
はいはい
はい、
わかります。あ、気持ち、そっか、気持ち大事ですよね。
あと、まあ、試合の時に関しては、鈴木奈々子なんかも、
おうおうおう、
気持ち強かったですね。
はいはい、
眼下底骨折試合中にやったことあって、
はいはいはい、
で、まあ、なんか目大丈夫って聞あのインターバル中に聞いて、あ、大丈夫ですって言ってきたんですけど、試合終わって控え室戻ってめっちゃ痛がって泣き始めて、
うん、
え、大丈夫だったのって言って、いやめっちゃ痛かったですけど試合中なんでみたいな。
へー、それ全然
もう控え室行ったから痛い痛い痛いって、もうなんか目が痛いとか言って、はい、言ってたことありました、
ね、あ、気持ち強いですね。
めちゃくちゃ気強いですね。
逆にどういう人が困るんですか。
困る、
はい、困るというか扱いにくい、
トレーナーとしてってことですよ
ね、はいはい、
まあやっぱその試合中にそのやっぱもう例えば前半ポイント取られてるじゃないですか、
はいはい、
取られてたとしてやっぱその行かないと絶対
勝
てない、もう逆転 KO 以外勝ち目がない、
はいはい、
ってなった時にやっぱその藤田とか吉野とかっていうのはもう玉砕覚悟じゃないですか、
はいはい、
行けるんですけど、それでもやっぱりその倒されることを恐れちゃうじゃないですけど、やっぱ行くってことはリスク増えるじゃないですか、
うんうんうん、
そっちが勝っちゃう。
なるほど。今この話聞いててパッと思い出したんですけど、その二人ってパンチがあるじゃないですか。
はい、
パ パンチない人って大変じゃないですかこれ。
パンチない人
はだって前半で負けてて、
はい、
後半巻き返すのでもうパンチがない、
はい、
これはなかなかこう、
そう
ですね、苦しいものがありますよ。
そうですね、
これは僕も見ててと思うんですけど。
そうですね、うん、まあ本当パンチない選手はやっぱ前半から取らないと結構きついと思いますね。
うん、でもそういう時ってあんまり篠田さんって ガンガンこう鼓舞するタイプなんですか。あんまりそういうイメージないですけど。
熱く言うわけではないですね。
ですよね、はい、なんかあんまりそういうイメージないですよね。
まあでも本当軽くビンタじゃないですけど。
え、
うん、ありますよ、したことありますよ。
え、そんなイメージないですけど、
ね、ありますあります、ありますし、もう相打ちのタイミングで狙ってっていいよっていう感じ、もうそのうまくいくからやってっていいよみたいな、
やってって、
はい、やれって感じではやんないですね。
でもそういうの言うトレーナーさんもいるし、それもすごい大事だなって思ったりもするす。
そうですね、まあ本当そこは選手とトレーナーの相性とかもあるとは思うんですけど。
やば、全然時間がなくなってきた。そうだそうだ、那須川天心選手について思います。
僕はめちゃめちゃポテンシャルあると思います。でやっぱその、うん、ボクシング来た時よりも、
はい、
今の方がやっぱ全然強いですね。
ですよね、
全然強い。
俺こないだのやつすごいなと思ったのがやっぱこう左をねグインって踏み込んで、
あ、拳を返すというか、
ねじり込んだんですよ。
はい、
これすごいな、できるんだなっていう。これ なかなかできないじゃないですか。
そうですね、
最初できなかったら。
はい、
これ練習ではできたけど本番でできないっていう人いるけど、やっぱりあの本番であの大舞台で普通にやっちゃうから、やっぱもうただやっぱただもんじゃない
っていうのは、相当まあやっぱ肝据わってるというか、
あ、はいはい、
もうありますし、大舞台に慣れて
る、慣れてるっていうのもあるし、
はい、やっぱその格闘戦的にはやっぱ相当高いと思いますね。
格闘家ですよね。
そうです
ね、もう戦うのが好きでっていうのがすっごいわかる、はい、
目もいいしスピードもあるし、
はいはい、
まあ、相当強いと思います、
はい、相当強い、
相当強いと思います。
じゃあ今後バンタム級をもう脅かす存在になってきますよね。
世界のその例えば中谷選手とか井上拓磨選手とか、
うん、
とって考えたらまだまだちょっとやっぱり物足りなさというか、
うんうん、
まだ全然届かないだろうなと思いますけど、
うん、
このまま成長していったら、
お、
まあ、全然あり得るかなとは思います。
これ今なんか篠さんから見て、今こう美佐子ジムをね退職されてこうフリーって立場でこう見てていろんな選手見てると思うんですけど、
はい、
このせあの選手は面白い、世界に行くんじゃないかなっていう、選手ちょっと。
日本人ですか。
日本人ですよ。外国人俺外国人あんま知らないですよね。
あ、なるほどなるほどですでもそのまあ僕がずっといいなと思ってたのはまあ美佐子ジムなんですけど、
お、
渡来、
おお、
ちょっとあいつネジ飛んでるんですよ。
いや僕喋ったことないんですよね。
いい意味でやっぱりその例えばアメリカ一人で
行
って
る
んですけど、
はいはいはい、
英語はあんまできないらしいんですよ。
え、
うん、で特につてもないのにメイウェザーのジム行ってなんか練習させてくれって言ったりとか、
へえ、うん、
できちゃうやつなんで、
はい、
面白いですよね。まあ階級的にやっぱ大変なのは大変だと思うんですけど、
いやでも次大勝負じゃないですか。
ああ
まずはあの大勝負、
ね、
勝負、
まあ、次とその次ですよね。
そうですよ、
はい、僕はもうだいぶかなり期待してるんで、そこはちょっと乗り越えて、
そのポテンシャル的にも、
ポテンシャル的にも、はい、
おお、
スピードもありますしパンチもありますし、
はいはいはい、
目もいいですし、でちょっと日本人っぽくないじゃないですか。
はいはいはい、
はい、なんで出てきたらまあ面白いと思いますし、
うん、
期待してますね。
これあっという間なんですけど、残り1分切ってんですけど、じゃあ今どういうことをなさってんですか。
僕自身ですか、
はい、
僕自身はもう本当そのプロのライセンスも取ってないんで、
うん、
その自分でパーソナルトレーニング、
うん、
僕のところにその指導してほしいって来てくれる選手だったりとか、選手志望だったりとか、
うん、
格闘家とか、
はい、
キックボクサーとか、
はい、
相手に、まあ、パーソナルで指導したりとか、
うん、
そのチームに指導しに行ったりとかも、うん、プロの
チーム、
プロ集団、
うんうん、
プロのチームに指導しにも行ったりとかあとはまあその、まあ、今後は例えばその部活だったりとか、
うん、
まあ、そういうのもやりたいですし、あとはオンラインで、
うん、
その例えば地方の選手とかに動画、
はいはい、
そのオンライン指導、
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ。
はい、あっという間です。 RSC プロダクツ、プロダクツからのお知らせです。9月に入り、皆様いかがお過ごしでしょうか。水道橋にある東京店も元気に営業しております。長袖 T シャツや薄手のスウェットパーカーなど、これからの季節に最適なおしゃれができる秋物が入荷しております。詳しくは RSC ボクシングで検索ください。ぜひよろしくお願いします。次回のゲストは WBO アジアパシフィックスーパーフェザー級チャンピオンの渡辺海選手になります。9月18日が収録ですので、質問等ありましたら東京ネットラジオのホームページまでメールを送ってくださいと。じゃあ どういう風にこうあれしたらいいですか。
あ、僕 あの名前で検索してもらったら、はい、あのボクシングトレーナー椎野ひろきで検索してもらったら、そのパーソナルトレーニングでも、そのオンラインでの、相談とかも、
はい、
できるんで、ぜひ検索してください。
はい、ありがとうございます。お時間です。さようなら。